東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー、ロックエストバンドマガテックのリーダーマガリが歌わない音楽の魅力を存分に伝えますというこの番組ですね。収録している本日2020年5月30日、そうです。前回と同じ日、ぶっ続けでやっております。ステイホーム収録などのいいことにですね、私の自叙伝、私今までこんなことありましたっていう、もうインストの魅力を伝えるこの番組の趣旨からもだいぶ外れちゃってるんですけども、こういうことを話しまして、前回が、高校卒業まで、お話しまして、曲がり少年高校、出るぐらいまでちょっとこんなこと考えてたよってことを話したんで、今日はですね、まあその続き、大学進学以降、桜美林大学の文学部の、まあ今は名前が変わって芸術文化学部という、学科になってるのかな。僕の時は総合文化学科という学科でしたね。まあそこの芸術学科に行きつつ、バンド活動をしつつ、で、大学2年かな、19歳の時に、まあ、ちょっとギター講師の仕事を初めていただく、きっかけとなった出来事もあったりとか、やっぱりまあ自分の今の人生の原点、あの時期、あの4年間たくさんあったなと思いますんで、その辺も含めてね、お話ししていけたらと思っております。なんか喋ってると自分でも新鮮ですね。喋ってると頭が整理されるもんですね、こういうのってね。カウンセリングでもある、そういうことをやるみたいですけど、あ、僕はこういう人間だったなんてね、なんかこのインストルメンタルジャーニー通じて、再確認させられております。ありがとうございます。この番組はアートフレーズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
で、まあそのね、桜美林の、技術科に行くことになって、でもうとにかく高校の時と変わってないですよ。とにかくもうバンドやろう、バンドやりたいで、やっぱこうプロミュージシャンになりたいって思ってたんでしょうね。で、こうどういう風にやっていこうかと思った時に、自分でこう正々堂々とね、例えば曲作って自分が中心となって何かこう一からスタートしようっていうのが潔いと思うんですけど、なんかね、やっぱちょっとね、卑怯だったと思うのが、もうとにかく即活動したい。でもジャンルは何でもいい。もう即完成した場所にポーンと入って、いきなりもうライブができて、で、ほんとね、もう今はもうと浅はかですよね。なるべくレベルの高い完成されたバンドにポーンと入ってさ、あれで、もう大学3年ぐらいでメジャーデビューして人気が出すぎて大学通えなくなって辞めてやろうぐらいね。で、当時のメンバー募集の張り紙ですよね、あのスタジオで。そこでですね、ギターとドラムを募集してるバンドがあって、で、ちょっと今回この全然その喋るよってこと、全然許可も取ってないんで、まあ、一応イニシャルで愛さんっていうね、まあ昔から知ってる人は愛さんでピンとくると思うんですけど、でいわゆるだからもう自己完結タイプの素晴らしいシンガーソングライターですよ。僕が加入した時にはもうすでにその当時の宅録のすごい、当時で言ったプロトゥールスとかも多分自宅にないから4トラックの MTR とかで全部自分で作詞作曲アレンジも、して全ての楽器を、ドラマ打ち込んでね、全ての楽器を、自分で演奏して、でも100曲近くあるレパートリーの中で自分でもベスト版を作って出してたような人なんですよ。まあただ一方でバンドっ っていうものにやっぱこだわりがある方で、自分の理想のバンドっていうのを追求して、もう当時でね、キャリアがどれぐらいあったのかちょっと僕は分かんないですけど、まあ、自分で中心となって何回も何回もメンバーチェンジをして、で理想のバンドを作って、自分のバンドを作ってっていう。で、まあ、これはちょっと想像の域なんでちょっと分かんないですけど、まあもしかしたらもうそれで自分のキャリアを最後にするつもりだったのか、自分の名前ね、まあボンジョリとかバンヘイレン的なもんですよね、自分のご自身の名前をバンド名にして、募集してたんですよ。で、すでにもう長年のパートナーのね、まあ本当にうまいベースの人と二人、今聞いてもうまいですよ本当に、その二人は。で、そこで、ギターとドラマを募集してた。で、今思うとなかなかすごい勇気だなと思うんだけど、もう、あれですね、僕はここだと思ったんですよね。もうここだって決めて。で、何回かも電話でも繋がんなかったり、要するに相手にされなかった、タイミングが何回かあって、18歳の時。で、でもやっぱね、最終的にまあ僕の熱意が伝わったのか。今度ね、町田で路上でストリートライブやるから、じゃあ、一回見に来なよってことで、見に行って、頼み込んで加入させてもらったんですね。でも一人だけ子供のギタリストって感じで、ドラムを募集してたんで、でその後、まあ、僕が入ってしばらくしてからかな、ユッキーに電話して、実はちょっと僕こういうバンドに入れることだったんだけど、どう、興味あるって言ったら、ユッキーもまあ、ああやるやるみたいな、まあ、ユッキーともね結局エンルーツ解散してどうしようって話もあんまりしてなかったんですけど、やっぱ自分の中でね、僕に最初にこうバンドに誘ってくれた友達だし、なんか、やっぱこうなんかエンルーツというその高校時代のなんかこう線を途絶えさせたくなかったのでしょうね。なんかやっぱぜひドラムユッキーやってほしいなって思って、でその、大人の2人、もともとのメンバーさんも了解してくれて、で一応俺とユッキーが、まあ、だいぶ年下の、ギターとドラムとして加入させてもらうことになったんですね。でね、もうそっから見事にもう大学4年間もうその方のバンド一色でしたね。本当にだから入学前に思い描いてた、僕は大学生活バンドやりたいっていう夢はもう叶いすぎるぐらい、十分すぎるぐらい叶った4年間でありましたね。まあ今考えるとね、せっかく芸術家に、音楽がちょっとでもある芸術家に行かせてもらって、まあギターこそなかったけど、例えばバイオリンでオーケストラができたりとか、そういうこともあったんで、大学の方でも音楽をやればよかったと、本当今更ながら思うんですけど、全くもってそういうことに気づかないくらい、プライベートのバンド一色でしたね、その方の。もうライブハウスのライブ、それから、自宅レコーディング、CD 制作、それからどういうライブハウスがあって、で、もうそれこそね、あれですよ、下北のシェルターとかね、渋谷のラママとかも行ったんですよ。で、まあ、ボロクソに言われてっていう、当時の方がライブハウスのオーナーさんってやっぱこう結構こう、バンドを育てようって気が、人が多かったから、もうまあ、ボロクソに言われたりとかね。で、ストリートライブもやってたんで、ライブハウスを回ってレコーディングしてストリートライブやってっていう、もうバンドの酸いも甘いも全て学んで、もう大学2年の夏にはワンマンライブやってたんですよ。本当にマガテックですらまだやってないからね、ワンマンライブってね。しかもそのワンマンをね、どれぐらいだっけかな、月2ヶ月に1回ぐらいのペースでやってた。でもそれぐらいやっぱもう完成されてたんですよね、曲数も多くて。だって2ヶ月に1回ペースでワンマンやってセットリスト変えていくって相当ですよ。で今 やっぱ今思い返してもやっぱその方の実力がやっぱ分かるんですよね。すでに CD を作ってるってね、もうすでにできてて、それで、それを大学の友達にね、僕今こういうバンドやってるんだってこう聞かせるじゃない。やっぱ友達がすごいどんどんファンになってくれて、すごいいいと、なんでお前その若さでこんないいバンドやってるのみたいなっていう感じになってね。で大きな転機がそれをきっかけとしてあって、その中のね、友達のうちがピアノ教室だったんですね、個人の。でちょうどそこでギターを教えるられる人を探してたってことで、で俺の友達こんないいバンドやってるって言ってくれて、ああじゃあこの子いいじゃない、うちでバイトしなよって言ってくれたのが、ギターを教えるっていう行為をした最初のきっかけとなった ことなんですね。ただ時効だから言うけど、その CD って僕が入る前の CD だから、ほぼ 99% 僕が参加してなくて、その方がもうすでに作ってた CD を買ったんだよね。だそのギターもその人が弾いてるのね。だからもうそれぐらいプロクオリティだったってことですよ。だから自分が弾いてない CD を、聞いてくれたオーナーさんが、感じがして僕にギターの先生のオファーをしてくれたというですね、まあ本当に棚ぼたもののエピソードがあって、まあとりあえずそういうきっかけとなって僕はですね、19で、まあ、ギターの先生になることが、だからまあはっきり言って実力で要するにこう階段を積み上げてきてやっと慣れたという経歴では本当にないんですね。もうライブハウスで頑張ってやってたらね、その方が作った CD をなんか感じがして聞いてくれてなったわけなんで、まあ本当に棚ぼたなんですけれども、ただまあその後にね、そのしわ寄せはやっぱたくさん来ましたね。先生としてとりあえず挫折して、やっぱりもうなんでそれまでっていうのはなんとなく幼い勢いでバーッと来れたのかもしれませんけど、やっぱ先生生徒さんを有料で見なきゃいけない、教えなきゃいけない、個室で生徒さんと二人きりで全責任は自分にある、やっぱそこの壁は大きかったのを覚えてますね。やっぱり今までと何かが全然違う、求められる圧倒的な基礎力というかが違ったのやっぱ全然覚えてますね。でしかもその鳴島音楽教室さんっていうんですけれども、個人教室のピアノ教室ではあったんですけれども、まあ大きな木のうちの葉っぱというか、母体はですね、エンズウェンプランニングっていう、たくさんの音楽教室が集まってる巨大なネットワークの一部だったんですよ。でそこには所属してる先生方ってのは本当すごいミュージシャンの方ばっかで、発表会というのは立川市民会館でもう100人規模の、発表会をやるネットワークの一部だったんですね。だからそのネットワークに今もと19で入れて、で後々にその立川市民会館でね、甲子園奏できるきっかけと、なった部分も含めて、今ねやっぱり会う人に周りさんプロだよねって言ってもらえるんですよ。じゃあプロデビュー、僕のプロデビューっていつなんだろうと思うと遡っていくとやっぱそこだったんでね、大きな転機だったと思いますね。ただまあ当時の感覚で言うとプロデビューとかっていうのはやっぱこうメジャーデビュー、CD デビューとかってなんかこう本当に分かりやすい形のもののみしか僕は分かんなかったから全く気づかなかったですね。ただやっぱり何かこうすごいことになったなと、ものすごいことになったなと思ったのは覚えてますね。はい。と同時にやっぱりもうこう不安でいっぱいなわけですよ。引き続きもう音楽なんかやってて人生棒に振る、将来真っ暗みたいな情報も入ってきたから、本当に俺はこのまま行ってどうなるんだろうっていう、要するにこう音楽じゃ食えねえ、就職しないでどうすんだみたいな、そういうのの、ネガティブな情報との戦いだったから、そこになんかでも一寸の光が差したというか、確かね最初の月収3000、本当に最初の月収って多分ね、お月謝が本当に6000未満で講師に6割とかで3000満たなかったんだよね。でも音楽の月収ゼロじゃなくて3000、その差はすごくやっぱ大きかったのを覚えてますね。3000だったかちょっと覚えて、3000ぐらいだったと思うんだけど、今3000だったら今の100倍やれば30万じゃんっていう、なんかその頑張ればでも食えるんじゃんって初めて思えたし、やっぱそこになんかこうすごくスッと光が差してくれたのを覚えてますね。やっぱね、まあそういういろいろね揺れ動く中で、でもやっぱまあいきなりポーンと階段上がっちゃったしわ寄せ成長痛やっぱ来ましたね。アーティストギタリストとしてはそのバンドで、すごくスキルの高いものを求められ、同時にそこでは先生としてのスキルを求められ、でもうそっからですね、本当によく覚えてます。あっという間に具合悪くなりましたお恥ずかしながら、まあ要するにこうプレッシャーとか不安とかから来る、まあなんていうかな、まあ自律神経失調症、不安障害とかですかね、よく覚えてますね。バンドのリハーサル、ライブ当日のバンドのリハーサル中になんかこう大音量にすごくびっくりして急に具合悪くなったりとか、大学3年生の時にね、冬に僕ポスティングのアルバイトをしてたんですけど、その時になんかもう立てなくなっちゃって、で病院運ばれたりとかで、 まあ、そこからいわゆるまあもうそれは持病の一つというかね、やっぱそのストレスによって自律神経がまあ少しこう弱まって体調不良っていう、まあそこはなんかこう完治しないとか一生付き合っていかなきゃいけないのかなっていう生活もやっぱ始まりましたね。ただまあ、それからちょっとしばらく経ってからなんですけど、まあその先生ですか、まあ心療内科の、まあ先生も結局なんか真剣に取り合ってくれないというか、全然君は大丈夫だよ、全然軽症だよみたいな、あんまりだからちゃんとしたあなたは例えばうつ病とかね、そういうことも別に言われなかったんで、まあ別にそんな大したことはなかったんだろうな、まあ実際別にそれで何か生活に支障があるレベルまではいかなかったんですけど、まあただやっぱり自分のなんかこう持病の一つみたいな付き合いがやっぱそこからね始まりましたね。で今そういう当時のことを思い出すと、要するにこうライブハウスね、ライブハウスバンドっていう、フォーマットで自分が頑張っていて、で、音楽教室に来て先生としてもう全然ダメじゃん俺と思った経験があって、ずっとそのことをね話すと、やっぱバンドとかライブハウスっていうのが下で、音楽教室が上ってなんとなく認識があったんですよ。なんかだからライブハウスやったやつなんかダメなんだって思ってた時期もあったんですけど、でもそれはね大きな間違いであって、求められるベクトルが違うんだよね。ライブハウスっていうのはやっぱり新しいアーティストを探す場所だから、オリジナリティとかアイデアとか、そのこれから新しいものを生み出していくっていう場所で、でそれに対して音楽教室っていうのは普遍性、すでにある基礎を教えなきゃいけないから求められるベクトルが違って、で僕はずっと前者しかやってなかったから、まあ後者の力が足りてなくて、でそのやっぱ自分の足りてない部分でプレッシャーをかけすぎてたんだなと思います。と同時に例えばギター教室ってこういうことがあって、ギター教室生徒募集中って看板だけ出して、でギターの先生が一人だけっていう状況っていうのは、大体の場合ものすごくトラブルんですよ。それなぜかっていうと、ギターっていうのはやっぱ他の楽器に比べるとすごくまずジャンルが広いし、ギターレッスンっていう言葉だけを見た時に、あこういうことをやりたいなと思う、振れ幅がすごく広いんですね。だから普通、ギターレッスンというのは全てのニーズに応えようとするならば、もっと 細分化されて、クラシックの先生、じゃあフラメンコの先生、エレキの先生ってこう何人も分担していて、で生徒さんのニーズに対してあなたはこう、あなたはこう、あなたはこの先生って割り振っていくわけですよ。だからギターの先生が一人しかいなくて、でギター生徒募集中っていう状況ってある種一番過酷なんだよね。そうで、もしそれをやっするんであれば、相当フィルターをかけて、もう自分はこういうことしか、こういうジャンルが専門です、だからこういう生徒さんを募集しますってしっかりフィルターをかけるか、フィルターをかけずに来た人全部に対応するか、もうその二択なんですよ。ちょっと一回 CM いきますね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
でその最初に行った音楽教室っていうのは、そのもう本当にギター生徒募集中、新しいギターの先生来たよ、でギター講師は僕一人って状態だったから、自分ができることに相当フィルターをかけるか、全ての人に対応するかということしかなかったと今なら分かるんですけど、当時はそれが分かんなかったというか、なんかこう自分は今何なんだろうっていうところで、そばについてね、師匠として教えてくれる人がやっぱ必要だったなと思うんですけど、やっぱ一人でなんかこうすごく空回りしたなと思う記憶もあります。でバンドに話を戻って、でまあ先生としてもバンドとしてもすごく順風満帆、すごく充実してたんですけど、まあバンドの方も終わりに向かっていくんですね。でまあ 解散理由は多分今思うといろいろ複合的な理由があって一概にこれっていうのもまあ言えないのかなと思うんですけども、ベースの方が脱退して、でそのメインの人がまあソロに戻るっていうのがまあ理由ですけど、自分的に今だから思うのが、やっぱ僕が最初にラジオの最初に散々言ってた大元のバンドコンセプトっていうのが、やっぱその方の完成された世界観がバンドコンセプトにあるんですよ。一つのバンドで達成できることなんて一つだから、もうその方の世界観っていうのをスーッと出してあげるっていうのが本来のバンドコンセプトだったはずなんですけど、やっぱ僕の中での理想のバンド感っていうのがやっぱこう慣れてきた頃に出てきたんですよね。やっぱりこうバンドっていうのはこう、メンバー平等にみんなで曲を作って、で4人バンドだったらメンバーは4分の1だっていうのがあって、で自分もやっぱすごく曲を作りたい欲が出てきて、あのポップとかね、ワナビーとかの原曲ってもうその頃の曲なんですよ。でまあそんなんだから、あの後半の頃のライブのセットリストってもう半分ぐらい僕の曲作った曲っていう状態にもなってて、でもまあそれは別に一見悪いことではないんでしょうけど、やっぱそのそもそものバンドコンセプトから、それからやっぱり長年のその人のファンですよ、そのメインの人のファンの人からすると、なんかやっぱちょっと違うなって違和感がだんだんだんだん何かの形で出てきたんじゃないかな。まあ自然な流れ、なるべくして解散という形になりまして、大学4年の時に、だから本当に大学4年間きっかりその方のバンドで、もうあれですね、どこの音大行くよりも学べたんじゃないかと思うぐらいに音楽漬けにさせてもらって、先生のきっかけも与えてくれたということで、ライブハウスアーティストギタリストとして育ててくれた愛さん、そして僕にギターの先生という選択肢をくれて、きっかけを与えてくれた成島先生には本当に感謝しております。でまあ、それから今のバンドマガテックにつながっていくということになるんですけれども、まあそれは次の機会にさせていただきます。お付き合いありがとうございました。 See you next time. バイバイ。